6週目、補修から帰還した民を清めることの内在的な意義。ローマ数字1、主の回復は独特なものです。この回復は絶対的に純粋で、単一で、清いものでなければならず、いかなる混合もあってはなりません。こういうわけで、私たちは多くのエズラやネヘミヤが清める働きを遂行することを必要とします。主の回復のすべての段階において清めることが必要になります。A、エズラは聖なる種をあらゆる異教のものから分離させることによって回復を清めました。1、エズラが到着する前、混合がありました。なぜなら何人かのイスラエル人が異教の妻と結婚し、この混合から子供を産んでいたからです。これは予表であって、このことを私たちは文字通りにではなく、霊的に適用すべきです。2、主の回復の中で、聖なる種をあらゆる異教のものから分離して清める必要があります。スモール A、主の回復は聖なる種です。私たちは純粋になって聖なる種がいかなる異教なものとも決して混合しないようにしなければなりません。スモール B、回復が清いとき、私たちは主の祝福を見るでしょう。B、家が建造された後、私たちは清めることを必要とします。エズラのリーダーシップのもとに見られます。都が建造された後、私たちは再び清められる必要があります。ネヘミヤの絶対さに見られます。エズラ10章10節。祭司エズラは立ち上がって彼らに言った。だから今エホバ、あなた方の父祖の神に告白して、神の御心を行い、この地の民から、また外国の女から自らを分離しなさい。ネヘミヤ13章30節。こうして私は彼らをすべての外国のものから清めた。C、小地方紹介の中で、私たちはすべての混合から徹底的に清められなければなりません。俗なあらゆるものと主の回復の天的な性質と相入れないあらゆるものは除き去られなければなりません。ローマ数字2、バビロンとは神の事物と偶像の事物との混合です。バビロンの原則とは人の事物を神の御言葉と混合させ、また肉の事物をその霊の事物と混合させるという原則です。A、バビロンの一部であらゆるものはすべて神の目に忌むべきものです。バビロン的であるものはすべてサタンに神の民を打ち破る立場を与えます。B、神は他のどんなものよりもバビロンの原則を憎みます。私たちが自分の中にあるバビロンの事物すべてを裁くとき初めて私たちもバビロンの原則を憎むと言い表すことができます。ローマ数字3、使徒21章とヤコブの手紙には混合があります。ヤコブは旧約と新約を混合させ、新しい経輪と古い経輪を混合させ、神の新しい民と古い民とを混合させ、新しい人と古い人を混合させました。A、使徒21章はエルサレムにある教会の中の重大な混合を暴露しています。ユダヤ人信者たちは、依然としてモーセの律法を守り、旧約の時代に留まっており、ユダヤ教の強い影響のもとにあり、神の新約エコノミーと時代遅れの旧約エコノミーと混合させていました。B、律法の時代が完全に終わっていることと、恵みの時代が完全に尊ばれるべきであることと、これら二つの時代の区別を顧みないことはすべて、神による時代の行政に反しており、キリストの表現としての紹介を建造する神のエコノミーのご計画に対する重大な損害になることを彼らは知りませんでした。C、律法は神が何であるかに従って人に要求します。恵みは神が何であるかをもって人に供給して神の要求に応じます。恵みは人によって享受された神です。ローマ数字4、神の子供たちの間の大きな問題は自己と霊との混合です。ヘブル4章12節、 なぜなら神の言葉は生きていて効力があり、どんな諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を切り離すまでに差し通して、心の思考と意図を識別することができるからです。A、この混合は多くの人に神に仕える資格を失わせます。なぜなら彼らの霊の中には多くの混合があり、この混合は神を喜ばせないからです。B、私たちの最も内なる部分にある霊は純粋であり、汚れていません。しかしながら霊は魂と体を経過して出てくるとき、汚れと腐敗によって汚染されるかもしれません。第2コリント7章1節、肉と霊のあらゆる汚れから自分を清め、神を恐れて性別を完成しようではありませんか。C、霊を対処することの重点は、私たちの内側にある不純な動機や意図やその他の混合を対処することにあります。ローマ数字5、私たちは心と良心と霊において純粋である必要があります。マタイ5章8節、心の純粋な人たちは幸いである。彼らは神を見るからである。A、心の純粋な人たちは神を見ます。1、心が純粋であるとは、目的において単一であること、神の栄光のために神の御心を達成するという単一の目標を持つことです。2、純粋な心とは、主を唯一の目標とする心です。3、新約の意味によれば、神を見ることは神を獲得することと等しく、神を獲得することは神の要素、命、性質において神を受け入れることであり、それによって私たちは神で構成されます。神を見ることは私たちを作り変えます。なぜなら私たちは神を見るとき、神の要素を私たちの中へと受け入れ、私たちの古い要素が排出されるからです。第2コリント3章18節、しかし私たちは皆、主の栄光を覆いのない顔を持って鏡のように見つめ、そして反映して栄光から栄光へ、主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。4、神を見ることは、神人であるキリストの栄光の形へと作り変えられることです。それによって私たちは神の命において神を表現し、また神の権威において神を代行します。5、私たちは主の回復のために心が純粋で単一であるべきです。そうして初めて私たちは回復にとって助けとなるでしょう。私たちは正しい良心を持つ必要があるだけでなく、純粋な良心も持つ必要があります。使徒24章16節、私も神と人に対して咎めのない良心を常に持とうと自分自身を訓練しております。第二テモテ1章3節、私は純粋な良心の中で先祖たちから仕えている神に感謝しています。1、正しい良心とは、神と人に対して咎めのない良心です。2、純粋な良心とは、あらゆる混合から清められている良心です。そのような良心は、パウロと同じように、私たちは神と彼の御心だけを尋ね求めていると証しします。C、働きにおける第一の資格は、霊の純粋さです。1、霊が純粋である人を見出すのはとても困難です。純粋さはリーダーシップにおける必要条件であり、また私たちの奉仕の基本的な条件です。混合の問題は働き人の間の最大の問題です。純粋でないことが往々にして誤解と疑いとの源です。第一テモテ3章9節、純粋な良心を持ってその信仰の奥義を保っていなければなりません。2. 私たちは霊の中のすべての混合を完全に対処する必要があります。そうすれば、私たちの霊が解放されるとき、危険ではなく、他の人たちに対して問題を起こすこともないでしょう。3. もし私たちが神によって用いられたいなら、私たちの霊は解放されなければならず、 また私たちの霊は純粋でなければなりません。第二コリント六章四節、あらゆることにおいて神の奉仕者として自分自身を推薦しています。六節、純潔にも知識にも辛抱強さにも親切にも清い霊にも偽りのない愛にも。ローマ数字6、新エルサレムの都は純金であって透き通ったガラスのようです。都の大通りは純金であって透明なガラスのようです。 A、 金は神の性質を表徴します。都が純金であることは都が神聖な性質から出てきており、神聖な性質をその要素としていることを示しています。 B、 大通りと都との純金は透き通ったガラスのようです。これが表徴しているのは都全体が透明であって不透明なところが全くないということです。 1、 もし私たちが神の性質を私たちの唯一の道とするなら、私たちは純粋になって何の混合もなく、また透明になって何の不透明さもないでしょう。 2、 もし私たちが命を与える霊を持って注入され浸透されるなら、私たちの内なる存在は透明になり、水晶のように透き通るでしょう。 C、 もし私たちが真実な紹介生活を持ちたいなら、紹介自身が純金でなければなりません。完全に神聖な性質から出てきたものとならなければなりません。ここで私たちは私たちを浄化し清める十字架の働きを必要とします。啓示録一章20節、七つの金の燭台の奥義はこうである。七つの燭台は七つの紹介である。第二コリント五章21節、神は罪を知らなかった方を私たちに代わって罪とされました。それは私たちが彼の中で神の義となるためです。廃教のキリスト教世界と真の紹介との間の違いは、一方が混合であり他方が純粋であるということです。小地方紹介は新エルサレムのように水晶のように透き通っているべきであって、いかなる混合もあるべきではありません。啓示録22章1節、また御使いは水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。それは神と子羊の御座から大通りの中央を流れていた。